皆さん、こんにちは。時ヨグソウラジオ。本日のテーマは、ハラスメント無自覚にしちゃってるということでお送りします。10分聞くとホッとする、時ヨグされる空間をお届けします。この音声ラジオは、プロ応援屋を名乗る私、ナズナとみんなの時間です。それでは、早速始めましょう。さて、今日はハラスメントについての話題です。ハラスメント、いろんなハラスメントがありますよね。セクハラ、それからパワーハラスメント、そしてカスタマーハラスメント、カスハラなんていうふうに訳されたりもしますよね。それ以外にも、ハラスメント、嫌がらせということで、そういった嫌がらせを減らそう、なくそうというような取り組みが様々なところでなされてきました。でね、私が今日このハラスメントについて話そうと思ったのは、いくつかの、映画だったりとか、あとポッドキャストを聞いて、ちょうどね、あ、これもそれもハラスメントの話題なんだなって思うことがいくつかあったんです。まずね、一つ目が僕らの7日間戦争という映画をね、たまたま見かけました。この僕らの7日間戦争という映画はもともと小説であって、で、1988年に映画化されました。そしてそれがね、続編2となって、去年2025年にもその続編が公開されたそうです。で、私がたまたま見たのはね、続編の方じゃなくて、1988年に、演歌化されたものをね、映画として見たのではなくって、その時に使われていた曲をたまたま調べてて、その曲のね、ミュージックビデオとして、僕らの7日間戦争の映画が見れました。だからね、あらすじっていうんじゃなくって、ちょうどそういう印象的なシーンがいろいろ見られたんですよね。この映画っていうのは、子供たち、学生が大人に反乱を起こすっていうようなものがね、テーマになっていますけれど、そこに出てくる先生たち、教師がすごく高圧的な映像を見ました。怒鳴るとかね、支配するとか、威圧するとか、ただこれが当時1988年の映画の中では、そのあり得るような、普通いそうな大人として描かれてたというふうなね、そういう時代背景だったんだと思います。私は今、年齢は40歳代の半ばですが、確かにそういう感じの先生もいたなとも思います。ただ、私の頃にはやっぱり先生もだんだんと変わってきていて、そういう高圧的な先生もいたけれど、そうじゃない対等にね、接してくれるような先生もだいぶ増えてきたように思います。ですから、おそらく今55歳とかそのくらいの人たちが多分ね、僕らの7日間戦争の、まさにこうだったなっていうような時代だったのかもしれません。そしてね、今の感覚、2026年のこの現代の感覚で見ると、この映像を見ると、これはハラスメントとかね、体罰とかそういったところになっていくんではないかって思うぐらい、衝撃的でした。そしてね、他の映画で言うと、プラダを着た悪魔2という映画を見てきたんです。これはね、前作は2000年の半ばぐらいだったかと思います。その頃ね、前作で見た時には、まずね、これあんまり内容は言えないんですけれど、出てくる登場人物として、ミランダという、すごく有名な雑誌の編集長がいます。ミランダですね。そして、主人公がアンディなんですが、この子は前作ではアシスタントとして最初雇われるというような設定になっています。ミランダは2005年ぐらいかなの頃の映画ではすごく暴虐無人なキャラクターでした。その上で有能なすごく有名な編集長、そのミランダが2025年6年に公開されたこの2の方の映画では、発言にね、気を使ったり、少し直そうとしているような節があったり、脱いだコートを自分でハンガーにかけたりっていうことをしようとしているっていうようなシーンがあったんですね。これもこの20年間のうちに随分と、日本だけではなくって、アメリカだったり他の国でも、そうですね、ハラスメントっていうことが気づか われるような、そして直すなくすっていうようなことに、ね、取り組んできたような時代の変化なんじゃないかなっていうふうに私は、ね、感じました。そして言葉の使い方も変わってきていますよね。例えば男性がパートナーの女性のことを嫁っていうのを当たり前に呼んでた時代がありましたが、まあ、まあ今でもね嫁って呼んだりとか嫁っていうふうに名乗ったり、まあ、コミカルに名乗るのはありますけれど、ただテレビで出ている出演者の人たちは自分のねパートナーのことを嫁と呼ぶ人はかなり減ったように思います。これはね嫁って呼んじゃいけませんっていうのはもちろんないですよね。ただ言葉のことにすごく敏感なテレビタレントの人たちっていうのは嫁っていうのを呼んでた時代から奥さんになっていって、そして今は妻と呼ぶ人が多いんじゃないでしょうか。こういったまあね、そうですね、まあいけないってわけじゃないけど、どれがねどの呼び方が視聴者から好ましいとされるのかっていうような変化っていうのはなんとなく感じたりしますよね。でね、さらに、まあ、未来のことで言うと、最近聞いたポッドキャストでね、ゆる言語ラジオ、ゆる言語学ラジオさんのを聞いてたんですが、このね、時にね、今まで言ってたのは、容姿、ね、例えば顔のね、見た目の問題っていうことについて、いろいろとこう、発言を控える、そういうのはよろしくないっていう風な変化が、まあ、過去にありましたけれど、これがもしかすると未来は声について褒めるっていうことを、そして声について、けなすっていうことを控えるっていうような世界観になっていくんではないかっていう、そんな考えをね、仮説を立てていらしたんです。いい声だねっていう褒め言葉、そして滑舌が悪くて聞き取りづらいっていうような評価、そんなコメントが将来的には控えるようになるんじゃないかっていうことだったんです。これね、私自身はいい声だねっていうふうについ言ってしまってるので、ちょっとドキッとしました。というのも、声や話し方って直せる部分もあるかもしれないけれど、かなりわずかですよね。声を直す、声を変えるっていうのは、なかなか、そのね、ちょっと努力では難しいっていうことがありますし、その人の骨格とか、まあ、声帯とか、その構造っていうもの、そして口の形や生まれ持っていて、どうしてもその発音が難しいっていうこともあり、変えられないものが多いでしょうから、外見に対する、見た目に対するコメントと同じように扱われていくんではないかっていうことを語られていて、まあ、確かにそういった節はあるかもしれないなっていうふうに感じました。まあ、ここでね、まず自分への問いということで、私も文字確にその良しとして特に悪いと思わないで使っていた発言っていうのが、もしかすると私も何かハラスメントに当たるようなこと、何かね、誰かを傷つけるようなことをしているのかもしれないなっていうふうに感じました。これ、無自覚っていうだけに、自覚的にやってるんじゃなくって、無自覚なだけに何か言っているっていうこと、気づかないままにしているっていうことあるんだろうなっていうふうに思います。でね、じゃあハラスメントってどうして、どうやってこうやってね、今まで時代が移り変わってきたのかっていうことを振り返ると、おそらく傷つく人を減らそうとするような試みだったのだろうなって思っています。そのね、目的っていうのはすごく大事ですよね。傷ついて、打ちひしがられてしまったり、病気になってしまったり、ね、それがもっともっといって、自ら命を絶ってしまったりっていうようなことは避けたいと思います。ただその一方で人間って、感情があって、そして恨みとかね、妬みとか怒りっていう、そういう感情も持っていますよね。これは、多分古い古い過去からずっと本能であったりとか、本質的な中心的な感情なんだと思います。そして息継ぎたような正義感だってありますし、理想の押し付けだって起こってしまいますよね。この正義感とか理想っていうのは、本人は良いものとして言ってるからこそ、それが悪気があってやってることじゃないのにっていうことに起こってしまったりしています。 そして今私たちがこのハラスメントっていうようなことをね、どう取り扱うかっていうこと、これは今私たちがしていることっていうのは自粛したり控えたり抑えたりすることであって、ハラスメントの根本的な解決ということではどうもなさそうですよね。行動を制限しているっていうことなのかもしれないなとも感じています。ただ私たちのこういった妬みとかね、恨みっていう感情とか価値観っていうそのものはなくならないから、どこか別の形で出てきてしまったり歪みが生じてしまったりっていうこともあるのかもしれません。そしてじゃあそれをどうしたらいいのかっていうのは、今の私たちのまた課題なのかもしれないなとも思ったりしています。ただね、自分自身が何か無自覚で何かしてるかもしれない、何かを誰かを傷つけるってことは往々にしてあるかもしれないっていうふうに想像することっていうのはね、まあ何か考える上での第一歩なのかもしれないとも思っています。私が思っていること、そして表現すること、表現の自由をできること、それはありがたい、ありがたい上で、でもやっぱり自分で何かを言うことっていうのは誰かを何か困ったことをさせているのかもしれないと思ったりするんですよね。その上でやっぱりこうやってね、音声配信してみたい、話してみたい、誰かに聞いてもらえたら嬉しいなっていうことは続けていきたいなって思っています。皆さんは最近、あ、これって古い感覚だったなとか、アップデートしなかったなとか、それでもなおやっぱりこれを私は言い続けたいなっていうこと、気づいたことはあったでしょうか。私もきっといろんなことがあるんだろうなと思います。というわけでね、今日も最後まで聞いてくださりどうもありがとうございます。今日のテーマはハラスメント、そして時代背景みたいなことも話してみました。いつもは朝6時30分、水曜金曜日曜日の朝6時30分頃からお話ししています。今日はね、いろいろ考えてたらちょっと遅めになってしまいましたが、たまにはね、ゆっくりめの放送もいいかなというふうに思ったりしています。時ほぐし屋プロ応援へのなずなでした。今日の放送なんか思ったことあったらぜひ教えてもらえると嬉しいです。ではまたね、またお会いしましょう。